それでは、第3回のシリアルキラー研究室を始めたいと思います。今回はズザンナ・マルガレータ・ブラントという女性で、彼女はシリアルキラーではないです。自分の赤ちゃん一人だけを殺した殺人犯となります。彼女は1746年2月8日生まれで、1772年1月14日に死刑となります。25歳、26歳の誕生日を迎える前に死刑となってしまいます。彼女はドイツのフランクフルトの女性です。ゲーテの代表作である「ファウスト」という作品のヒロイン、マルガレーテのモデルということと、1770年代に起こった英治殺害事件、赤ちゃん殺害事件の2つで彼女の名前は広く知られています。兵隊の娘に生まれたズザンナは両親の死後、フランクフルトの居酒屋で働き出します。その性格は信仰心が厚く、接客態度が愛想よく、純朴であったとされています。英治殺害事件の概要としては、1770年11月のある夜、ズザンナは仕事上の相手をした客の一人に睡眠薬入りのワインを飲まされた上で、もてあそばれてしまい、その数ヶ月後、ズザンナの働く居酒屋の周辺の女たちの間で、ズザンナの妊娠が噂となります。その妊娠を自覚したズザンナは、当時重罪であった乳なし子を身ごもるという罪を自覚して、その日以来人目を忍んで路地裏の聖母マリア像に祈るようになります。そして1771年8月1日、ズザンナは一人の英治を出産するんですが、すぐにその場にあった桶で男児、男の子を殺害します。遺体を隠すと、その翌日に逃亡するんですが、それから間もなくフランクフルトに戻ってきて、逮捕されました。1772年1月7日、裁判の末にズザンナは死刑宣告を受け、その1週間後の1月14日に刑が執行されました。ここから少し詳細な考察といいますか、ズザンナの時代にはどういうことが考えられていたかという研究がありましたので、その資料を紹介したいと思います。まず生殖のコントロールとしての英治殺しです。英治殺し、赤ちゃん殺しは、避妊から堕胎、捨て子、里子、英治殺しへと続く一連の生殖コントロールの最終局面として位置づけられています。それは生殖が神の領域に属して、生殖コントロール自体が許されていなかった時代の母体の健康を害しない生殖忌避方法の一つでした。伝統的なキリスト教社会では、性交は男女とも婚姻内に限定されていました。しかも夫婦間においても、現代のような生殖目的以外の性交は全て禁じられていました。避妊や堕胎は犯罪とされるような時代でした。そもそも堕胎というものは母体にとって非常に危険度の高い行為でした。望まれずに生まれてきた子は捨てられるか、里子に出されるか、殺されました。捨て子のための養育院に捨てられたり、里子に出された子のほとんどが死んでいたということは、さまざまな優れた実証的研究が明らかにしています。 研究者であるバーバラ・ドゥーデンという人は、18世紀のドイツ女性の身体感が、現代の私たちとは大きく異なるということを示しています。月経、生理ですね。生理の停止が妊娠を意味するのか、それとも汚物、汚いものが体内に停滞している危険な兆候を意味するのかの判別は非常に困難で、その頃子宮は糸同様にさまざまな塊を入れる容器とみなされていました。母体の激しい怒りは胎児を窒息死させるそうですが、流産というのは子宮にとって有益な排出作用であって、流産や死産というのはしばしば期待、まあ子供が奇形児だったということのせいにされていました。近世においては胎児や栄児、まあ赤ちゃんを含めた生命のイメージは現在とは異なりまして、生死の境界は極めて曖昧でした。胎児の生命と自己の身体活動を分離しない生命観、要するに赤ちゃんが独立した生命、命であるという考え方がないもとでの生殖コントロールというのはほとんど計画的なものではなくって、多くの場合偶発的であったと考えられます。妊娠と病気との区別が曖昧で、自己の感情が容易に妊娠経過に反映されると信じる社会では、堕胎願望と流産、死産願望は直接的につながりやすいものでした。堕胎、流産、死産のどれにも成功しなかった女性が産み落とした子を放置して死に至らしめる行為に、まあ、母性を前提とした良心の呵責というものを想定することはできません。赤ちゃんはあくまでも自分の不都合な延長でしかなかったと考えられます。続いて、ズザンナ事件の裁判記録というのが残ってまして、そこから見られる身体感について、最もよく知られる子殺しの物語というのは、ゲーテのファウストのグレートヒェン悲劇です。グレートヒェンというのは、主人公のファウストが惚れる糸紡ぎの少女のことです。このモデルとなったズザンナは、1772年、帝国都市フランクフルトの中心部にある広場で、公開斬首刑に処せられました。ズザンナと同い年の青年弁護士ゲーテは、故郷の町で起こった事件に大層興味を抱いて、1775年頃までに初稿のファウストをしたためています。ズザンナの裁判記録にも当時の身体感が、まあ、様々なところに表現されています。父と母を失い、小さな旅館のただ一人の女中として2年半働いていた24歳のズザンナ・マルガレータ・ブラントを妊娠させたのは、行きずりの客であるオランダ商人の召使いの男でした。男は、ズザンナにワインを飲ませ、結婚の約束をせずに無抵抗になった彼女にみだらなことをしました。性交渉は一夜限りで、名も知らぬその男が宿を去った後、ズザンナはその男と二度と会っていません。ズザンナは妊娠の自覚について以下のように述べています。客との性交渉の翌日に月経、まあ、生理があったですけども、知人と大喧嘩をして、月経はすぐに止まってしまい、その後月経がなかったと。つわりによる嘔吐は 魚を食べてお腹を壊したせいだと信じて、妊娠から臨月までの計算の仕方もよくは知らないと述べています。最初の胎動、赤ちゃんが動いた感覚ではちょうど石が脇腹を右から左へ転がる感じがしたということでした。何か硬い石みたいなものがお腹の左側に来たり右側に来たりする感じはあったが、まさか子供だとは思わなかったと言っています。妹の妊娠を疑って調べた姉は、ズザンナの肥満も体が硬くなっていることも月経が止まって鬱血したせいだと思い込んで、肥満に効く湿布薬を作ろうとしました。医師は妊娠を否定するズザンナに対して、妊娠は絶対的なものじゃないし、これくらいのいたずらなら簡単にできると言って、それ以上踏み込まず薬を処方しています。出産と殺害については次のように語っています。初めての陣痛の時、体が裂けるようなすごい痛みがあって、血が両足を伝って流れるのが分かったが、それは突然月経が始まった大量の出血で、彼女は強度の生理痛だと解釈しました。その時の血がついた衣類は月経の証拠、すなわち妊娠していないことの証拠として、姉が宿の女主人に見せに行っています。洗濯場に灰を運び入れた時、子供が洗濯場の石の床板の上に突然生まれて落ちたと言っています。で、殺害についての陳述というのは二転三転しているようです。子供を隠そうと運んでいる時に誤って落としたとか、首を絞めたということもあれば、へその緒を切ったハサミで体のあちこちを刺したと言ったり、子供を刺した回数も部位も覚えていないというふうに述べています。ズザンナの妊娠は近所の噂にはなっていましたが、本人は断固として否定し続けていました。ズザンナにとっても、姉や女主人を含む周囲の女性たちにとっても、また専門家の医師にとっても、妊娠は本人の自覚がなければ病気として治療を要する肥満でしかなかったのです。これらのことから、この時代にはまだ妊娠についてよく分かっていなかったということがうかがい知れます。出産日まで普通に働き続けたズザンナにとって、出産はあまりに突然の出来事で、尋常でなく動転したことは証人尋問のそこかしこに伺えます。妊娠の隠蔽が赤ちゃん栄治殺し成立の要件とされているのは、この当時妊娠の隠蔽が容易に行われていたことからも推測できます。妊娠分娩を容易に隠せるのであるから、栄治殺しをしても誰にも分かるまいと考えるという意味で、ある種の計画性はあるんですが、それは逆に栄治殺しが日常生活の中に埋もれて、女性にとっては特別視されていないということも意味します。栄治殺しだけを特別扱いする議論は、こうした一連の生命コントロールの連続性を断ち切るものであって、当時の身体感や生命感とは異質なものであったと考えられます。このような栄治殺しについては、必ず同時代の身体感や生命感を考慮する必要があると考えられます。で、いわゆる間引きというのと何が異なるのかと言いますと、間引きと栄治殺しというのは、生まれたばかりの子供を殺すという点では共通するんですが、行為主体 つまり誰がするか、行為主体の環境、殺害の動機、殺害の社会的意味などのほとんど全てにおいて大きな違いが認められます。近世ドイツにおいて英治殺しはキリスト規範からすれば大罪であって、当局も英治殺しへの刑罰を厳しくしました。しかしそうした規制の強化は共同体の日常生活や人々の身体感と必ずしも合致していませんでした。英治殺しはむしろ日常生活に根付いた行為であって、犯罪として厳罰に処すことを人々が納得するだけの条件はなかったのではないかと考えられます。堕胎や英治殺しの事件数の少なさというのは、事件そのものが少なかったのではなく、むしろ事件の発覚が少なかったからだと考えられます。以上がズザンナ・マルガレータ・ブラントの英治殺しから考えられる当時の身体感と生命感に関する考察になります。今回で3回目の録音をしたんですけども、今回みたいなちょっとなんというか硬い文章になりますと、一応原稿は作ってあるんですけども、なかなか分かりやすく読むというのが難しくて、ちょっと反省する点がたくさんありましたが、まあこの現代と違う、考え方が殺人事件を引き起こすということも、古い事件においては非常に重要な点だと思います。この後、紹介する不思議な不思議なお肉屋さんシリーズも、当時第一次世界大戦の頃の食糧難ということや、あと、社会が荒んでいたというような背景も影響していると思いますので、殺人シリアルキラー自体も面白いんですけども、そういう時代背景とかについても説明できると、嬉しいなと思います。